ループエンジニアリングの概念と必須構成要素。ループエンジニアリングは、人間が目標と制約条件を定義すると、AI エージェントが計画、後、テスト、修正の過程を繰り返して結果を改善するようにする設計方式である。主要な構成要素は、オートメーション、ワークツリー、スキル。プラグインおよびコネクター、サブエージェント、メモリとして整理できる。ループエンジニアリングは単なるプロンプト作成ではなく、AI が目標達成まで反復実行できる作業システムを設計するアプローチである。ハーネスエンジニアリングが安全な作業環境とルールを作るなら、ループエンジニアリングはその環境内で反復実行エンジンを作動させる。安全なループには隔離された作業空間、明確な指針、ツール連携、役割分担、状態保存、中断条件が必要である。AI 開発自動化において、ループはコード作成、テスト実行、エラー分析、再試行、レビュー依頼を一つの閉じたフィードバックサイクルにまとめる。ループエンジニアリングは生産性を高められるが、権限管理、コスト制御、品質検証、無限反復防止装置がなければ危険になり得る。概要。ループエンジニアリングは AI エージェントが一つの目標に向かって計画し、実行し、結果を検査し、失敗原因を反映して再試行する反復構造を設計する方法である。特にソフトウェア開発、データ処理、文書生成、テスト自動化のように結果検証が可能な作業で重要になっている。この用語はまだすべての標準文書で固定された学術用語として使われているわけではない。ただし実務的にはプロンプトエンジニアリング、コンテキストエンジニアリング、ハーネスエンジニアリングの次の段階の概念として説明できる。革新は AI に良い指示を一度与えることではなく、 AI が安全な環境の中で目標達成まで反復できるシステムを作ることである。 AI エンジニアリングの進化。プロンプトからループまで大革新となる問い、人間の役割、 AI の役割、代表的な成果物プロンプトエンジニアリング、どのように尋ねるか。指示文の作成と結果確認、単一応答の生成、草案、コード型。コンテキストエンジニアリング、どの背景情報を与えるか、文書、ポリシー、データの停滞された文脈内での推論より一貫した回答、カスタム結果。ハーネスエンジニアリング、どの環境と規則の中で働かせるか、権限、手順、安全規則の設計、定められた環境内でのツール使用、制御されたエージェント作業フロー。ループエンジニアリング、目標達成までどのように反復させるか、目標、成果基準、中断条件の設定、検証、修正、再試行の反復を改善される作業ループ。プロンプトエンジニアリング、プロンプトエンジニアリングは、AI から望む結果を得るために、質問、命令、出力形式を西洋に作成する方式である。最も基本的な相互作用であり、人間が毎回指示を変えて、結果を確認する構造に近い。コンテキストエンジニアリング、コンテキストエンジニアリングは、モデルが参照する文書、ポリシー、コードベース情報、ユーザーの好み、出力スタイル、過去の会話などを一緒に提供し、より正確な結果を得る方式である。長いコンテキストウィンドウ。検索拡張生成、ファイル添付、コードベースのインデックス化などがこの段階に関連する。ハーネスエンジニアリング、ハーネスエンジニアリングは、AI がツールを使用し、複数の段階を遂行するときに、どのような手順と制約の中で行動すべきかを設計する。例えばコードを修正する前に関連ファイルを読ね。テストに通らなければマージするな。機密情報を含むファイルは閲覧するな。といった規則を環境に組み込む。ループエンジニアリング、ループエンジニアリングは、ハーネスが作った制御された作業環境の上に反復実行エンジンを乗せる方式である。AI エージェントは目標に向かって自ら次の行動を選択し、ツールを使い、結果を評価し、失敗すれば戦略を修正して再実行する。ループエンジニアリングの革新的定義。ループエンジニアリングは、 次の条件を満たす AI 作業システム設計として定義できる。人間は最終目標、許容範囲、評価基準、中断条件を決める。AI エージェントは目標達成のために作業計画を立てる。エージェントはコード実行、テスト、検索、ファイル修正、API 呼び出しなど必要なツールを使用する。実行結果が失敗したり不十分だったりすれば、失敗原因を分析し、次の試行を生成する。目標達成、予算超過、反復回数超過、危険信号の発生、人間の承認が必要など、中断条件が満たされれば、ループを止める。つまり、ループエンジニアリングの本質は自動化されたフィードバック周期である。なぜループエンジニアリングが必要なのか。従来の AEO 利用方式では人間がボトルネックになりやすい。人間がプロンプトを書き、結果を確認し、再び修正を依頼し、テストを実行し、エラーメッセージをコピーして再入力しなければならないためである。ループエンジニアリングは、この反復過程をシステム化する。例えば、開発作業では、AI が次の流れを自動で反復できる。要件を読み、作業計画を立てる。別の作業空間でコードを修正する。テストとリンターを実行する。エラーログを分析する。修正プロンプト、または次の行動を自ら作る。再びコードを修正する。合格基準を満たせば結果を整理し、レビューを依頼する。この構造では、人間がすべての中間段階を直接指示しなくてもよい。代わりに人間は、目標設定、承認、例外処理、最終的な品質判断に集中する。ループエンジニアリングの6つの必須構成要素1。オートメーション、ループを実際に回すエンジン、オートメーションは、ループが人の手動入力なしに実行されるようにする基盤である。作業、スケジューラー、CI/CD パイプライン、エージェントランタイム、イベントトリガー。最小ポリシーなどがここに含まれる。オートメーションが担当する機能は次の通りである。作業開始条件の検知、エージェント実行、ツール呼び出しと結果収集、テスト、または検証段階の実行、失敗時の再試行ログゾーン、人間の承認段階へのコスト、時間、反復回数の制限、オートメーションは単なる自動実行ではなく、ループのライフサイクルを管理する制御装置である。2. ワークツリー、安全な作業空間。ワークツリーは AI がメインコードや実際の運用データを直接損なわないように提供する隔離された作業空間である。Git のワークツリー機能のように同じリポジトリで別の作業ディレクトリを作り、独立して修正しテストできる方式が代表的である。ワークツリーが重要な理由は次の通りである。メインブランチまたは運用環境を保護する。複数のエージェントが並列で互いに異なる作業を遂行できる。失敗した試行を簡単に破棄できる。変更事項をディーフでレビューできる。テストに被った変更だけをマージ対象にできる。ループエンジニアリングにおいて、ワークツリーは AI の実験空間である。エージェントが大胆に修正しても、システム全体が安全に維持されるためには、作業空間の隔離が必要である。3. スキル、作業基準となる指針は、AI が特定の作業を遂行するときに従うべき指針、手順、チェックリスト、コーディング規則、設計原則、例の集まりである。人が新入チームメンバーにオンボーディング文書を提供するように、エージェントにも業務遂行基準が必要である。スキル文書には次の情報を含めることができる。プロジェクト構造と革新モジュールの説明、コードスタイルと命名規則、テスト作成方式、API 設計原則、セキュリティ上の禁止事項、デプロイメントチェックリスト失敗したときに確認すべきログの場所、結果報告形式スキルがなければ、エージェントは毎回一般的な推論に依存することになる。反対によく書かれたスキルは、 組織の作業方式を永遠に再利用可能な形で伝える。4. プラグインおよびコネクター。必要なツールへのアクセス。プラグインとコネクターは AI が作業中に必要なツールとシステムへアクセスできるようにする。例えばコードリポジトリ、イシュートラッカー、検索システム、データベース、文書リポジトリ、テスト実行機、ブラウザー、デプロイツール、通知システムなどが接続対象になり得る。ツール接続が必要な理由は明確である。エージェントがテストを実行すべきだと判断したのに、テスト実行権限がなければループは止まる。関連文書を確認すべきだと判断したのに、文書へのアクセス経路がなければ推測で答える可能性が高くなる。良いコネクター設計には次の原則が必要である。最小権限の原則を適用する。読み取り権限と書き込み権限を分離する。危険な作業には承認段階を置く。すべてのツール呼び出しをログとして残す。機密情報へのアクセスは別途ポリシーで制限する。失敗したツール呼び出しもループ状態に記録する。 5. サブエージェント、役割を分けた AI 作業者。サブエージェントは一つのメインエージェントがすべてを処理するのではなく、役割別のエージェントが協業するようにする構造である。人間の開発チームのように、設計、バックエンド、フロントエンド、QA、セキュリティレビュー、文書化の役割を分離できる。役割もな責任出力例、プランナーエージェント、要件分析、作業分解、優先順位設定、実装計画、作業一覧、バックエンドエージェント、API、データモデル、サーバーロジック、実装コード変更、テスト、フロントエンドエージェント、状態管理、アクセシビリティ改善、コンポーネント修正、画面テスト、QA エージェント、テスト実行、バグ再現、回帰検証、失敗ログ、再現手順、レビューエージェント、コード品質、セキュリティ、スタイル点検、レビューコメント、リスク一覧、文書エージェント、変更事項の説明、使い方の作成、リリースノート、利用ガイド。サブエージェント構造の利点は専門性を分けられる点である。しかしエージェント間の衝突、重複作業、責任の不明確さも生じ得るため、調整役と明確な作業契約が必要である。6. メモリ、中断と再開を可能にする状態保存。メモリは、ループの現在状態、過去の思考、失敗原因、決定理由、ファイル変更、テスト結果、次の行動計画を保存する機能である。ループが長くなるほど、メモリは必須に近くなる。メモリは大きく2種類に分けられる。短期メモリ、現在の作業セッションの計画、ログ、ツール呼び出し結果、エラーメッセージ。長期メモリ、プロジェクト規則、過去の解決方式、繰り返されるバグパターン、ユーザーの好み。チーム標準メモリがなければ、エージェントは同じミスを繰り返したり、途中で止まった作業を最初からやり直したりする可能性がある。反対に、よく設計されたメモリはループを安定して継続し、コストを減らす。ループエンジニアリングの基本アーキテクチャ。ループエンジニアリングシステムは通常、次のような構造を持つ。目標入力、人間が解決すべき問題と完了基準を提供する。コンテキスト収集、コード、文書、イシュー、ログ、ポリシーを読む。計画策定、エージェントが作業を小さな段階に分ける。実行、コード修正、ファイル生成、データ処理、ツール呼び出しを行う。検証、テスト、リント型検査、ポリシー検査、レビューを実行する。か、目標基準を満たして判断する。反復、失敗すれば原因を分析し、新しい計画に戻る。終了、成功、制限超過、危険検知、人間の承認が必要のいずれかで止まる。報告、変更事項、検証結果、残るリスク、次の推奨値を要約する。この流れは、考えるだけを反復する AI ではなく、実際の環境で行動し、結果を検証する AI を前提とする。ハーネスエンジニアリングとループエンジニアリングの違い、区分。ハーネスエンジニアリング、ループエンジニアリング、目的、 AI が安全に働く環境を作る。AI が目標達成まで反復するようにする。 規則、権限、手順、制限、反復実行。フィードバック、状態保存、失敗対応、危険な行動を防ぐか承認を求める、失敗原因を反映して、次の思考を生成、人間の介入、ポリシーと環境設計に、目標設定、例外処理、最終承認に週休、作業場と安全装備作業場を動かし続ける生産ライン。ハーネスなしでループを作ると、エージェントが過剰な権限で危険な行動を取る可能性がある。ループなしでハーネスだけを作ると、安全な環境はあるが、生産性が制限される。実務では、この2つのアプローチが共に必要である。適用例、AI コーディングエージェントのループ、ソフトウェア開発において、ループエンジニアリングは比較的理解しやすい。例えばログインエラーを修正せよという目標が与えられたとしよう。入力目標、特定条件でログイン失敗が発生するバグの修正完了基準、関連テストの通過、既存ログイン機能の回帰なし、変更要約の提出制約、認証トークン保存方式の変更禁止、ユーザーデータベースの直接修正性禁止、ループ実行。エージェントがイシュー説明と関連ファイルを読む。ワークツリーで別ブランチ、または作業ディレクトリを作る。失敗手テストを再現する。エラーログと関連コードを分析する。修正案を適用。テストを実行する。失敗すれば原因を要約し、別の修正案を試す。成功すればディフ、テスト結果、リスク要素を整理する。人間のレビュアーにマージ承認を求める。この例で人間は毎回エラーログをコピーして新しいプロンプトを作成しない。代わりにループが反復作業を遂行し、人間は最終判断と責任が必要な段階に介入する。設計時に必ず決めるべき制御変数。ループエンジニアリングは無限反復を前提に説明されることもあるが、実際のシステムで無限義は危険である。安全なループには明確な制限が必要である。制御変数説明。例、最大反復回数、同じ作業を何回まで再試行するかを制限。最大5回再試行。時間予算。ループ実行時間を制限。30分超過時に中断。コスト予算モデル呼び出しツール使用。インフラコストを制限。作業あたり10ドル以下。権限範囲読み取り、実行、デプロイ権限を分離。運用 DB への書き込み禁止承認。人間のレビューが必要な瞬間を定義、削除、決裁、外部送信前の承認成功基準完了と判断する。客観的条件テスト通過、正確度基準の充足。失敗基準、中断すべき。危険信号、同じエラー3回反復。セキュリティ警告発生。良いループは多く回るループではなく、適切な瞬間に止まることを知っているループである。品質評価基準、ループエンジニアリングシステムを評価するときは、単に AI が答えを出したかではなく、次の指標を合わせて見るべきである。目標達成率、与えられた作業を成功裏に完了した割合、初回成功までにかかった反復回数、不要な再試行の有無、テスト通過率、自動検証基準の充足有無、回帰発生率、既存機能を壊した割合、人間の介入回数、自動化が実際にボトルネックを減らしたか。コスト対効果、モデル呼び出しコストとインフラコストに対する成果、監査可能性、どのツールをなぜ呼び出したか追跡可能か、安全違反率、禁止されたファイル、APE、データにアクセスしたか、再現可能性、同じ条件で類似した結果が出るか。特にソフトウェア開発では、テスト通過だけでは十分でない場合がある。セキュリティ、性能、保守性、ユーザー体験も合わせてレビューすべきである。よくある失敗パターン1。成功基準が曖昧な場合、よくしてのように完了基準が不明確だと、ループは止まる根拠を見つけにくい。単体テスト3件追加、既存テストすべて通過、応答時間200ミムス以下を維持のように検証可能な基準が必要である。2. ツール権限が過剰な場合、エージェントに運用データベースの書き込み、 デプロイ、外部メール送信のような権限を無制限に与えると、小さな判断ミスが大きな事故につながり得る。危険なツールは承認ベースで分離すべきである。3. メモリがない、または汚染されている場合、状態保存がなければ同じ失敗を繰り返す。反対に誤ったメモリが蓄積されると、誤った前提を継続して再利用する可能性がある。メモリには検証済みの事実、推定、失敗記録を区分して保存するのが良い。4. サブエージェント間で責任が重なる場合、複数のエージェントが同じファイルを同時に修正すると衝突が発生し得る。作業範囲、ファイル所有権、レビュー順序、マージ規則を決めるべきである。5. コスト制限がない場合、ループは反復構造であるため、モデル呼び出しとツール実行コストが急速に増加し得る。反復回数、トークン使用量、外部 API 呼び出しすず、実行時間を制限すべきである。実装チェックリストループエンジニアリングを実際のプロジェクトに適用するときは、次の順序で点検するのが良い。目標と評価基準解決すべき問題を一文で定義しか。完了自動検を可能か？人間の承認が必要な基準を区別したか？失敗時の中断条件があるか？作業環境メインコードと分離されたワークツリーがあるか？テスト環境はサイン可能か？秘密解と機密情報へのアクセスを制限したか？変更事項をディーフで追跡できるか？指針とコンテキストプロジェクト構造の説明があるか？コーディング規則とテスト規則が文書化されているか？禁止行動とセキュリティ規則は明確か？エージェントが参照する文書は最新か？ツールと権限必要なツールが事前に接続されているか？ツール別の権限は最小化されているか？危険なツール呼び出しに承認段階があるか？すべてのツール呼び出しログが残るか？ループ制御最大反復回数と時間制限があるか？コスト制限があるか？同じエラーの反復を検知するか？中間状態を保存して再開できるか？ループエンジニアリングに適した作業と適さない作業、作業タイプ、適合度理由テストがあるコード修正、実行結果で成功可否を判断しやすいリント、フォーマット、マイグレーション、高反復的で検証基準が明確である文書草案の生成と研修中、自動化可能だが事実検証が必要であるデータ生成ナガー、高規則とサンプル検証があれば効果的である、セキュリティパッチ中、自動化可能だが専門家レビューが必要である法的判断、医療診断、投資助言、経営責任と専門性、規制リスクが大きい、運用システムの直接変更、低承認のない自動ループは事故リスクが大きい、ループエンジニアリングは検証可能な作業で最も強い、検証基準が不明確だったり責任の大きい意思決定だったりする場合は人間の専門家による制御が必須である。実務適用ロードマップ1段階、単一作業ループを作る、小さな作業一つを対象に始める、例えばテスト失敗を直すループ、文書リンクエラーを修正するループ、型エラーを解決するループのように範囲を狭める。2段階、ハーネスを固定する、作業前確認、修正可能ファイル、実行可能なコマンド、禁止行動、承認条件を文書化する。この段階が弱いと、ループが大きくなるほどリスクも一緒に大きくなる。3段階、ワークツリーとログ体系を作る。すべての変更は隔離された空間で行い、ツール呼び出しとテスト結果を記録する。失敗した司教も重要なデータである。4段階、スキル文書化、反復的に必要な知識をスキルにする。このプロジェクトでテストを追加する方法、API 変更時のチェックリスト、フロントエンドアクセシビリティ基準、のような文書が有用である。5段階、サブエージェントを分離する作業が複雑になれば、プランナー、実装者、QA、レビュアーを分離する。最初から過度に多くのエージェントを作るより、 ボトルネックが確認された役割から分けるのが良い。6段階、メモリと評価指標を改善する、反復失敗原因、成功パターン、コスト、人間の介入回数を記録する。このデータを目に、ループの効率と安全性を改善する。結論、ループエンジニアリングは、AI エージェントを単純な応答生成器から目標指向の作業遂行システムへ変える設計アプローチである。革新は AI にむやみに自律性を与えることではなく、ハーネスエンジニアリングで制御された環境を作り、その中でオートメーション、ワークツリー、スキル、プラグインおよびコネクター、サブエージェント、メモリを結合して安全な反復構造を作ることである。よく設計されたループは、人間の反復指示の負担を減らし、作業速度を高める。しかし安全装置のないループは、コスト増加、品質低下、権限の誤用乱用、無限反復の問題を生み得る。したがって、ループエンジニアリングの革新原則は、自動化しつつ、検証可能にし、必要な瞬間には必ず止まるようにすることである。